今回は、糖繁盛菌についてということで、お話をさせていただきます。まあ、頸部の筋肉の中で、まあ、繁盛菌もしくは、その漢字の読み方で、繁盛菌っていう場合もあるかと思うんですが、まあ、繁盛菌ということでお話をさせていただきます。で、糖繁盛菌と、経繁盛菌っていう筋肉が、ありますけども、まあ、最終的にその自信を持って触診でこれが糖繁盛菌、繁盛菌であるっていうふうにこう言うことができるのは糖の方なんですね。糖繁盛菌の方です。経繁盛菌も、まあ、おそらくは触診で指には触っているのかもしれないんですが、その絶対そうであるという確信の持ってるようなこう触診の主義っていうのがないんですね。まあ、深部の菌でありますから。で、まあ、今日のそのタイトルの糖繁盛菌なんですけども、これはその日常の、まあ、こう、施術の中においてですね、どういう時にまあ対象になってくるかということなんですけれども、まあ、頸部にある菌で、なおかつまあ側頸部で頭に近い方にある筋肉というふうなことになりますので、まあ、単純に考えれば、その、まあ、経腱部、まあ、頸部の凝りとか、あるいは痛みとかいった、そういった、症状のものに対応していくということが、まあ、メインになるかと思うんですね。で、糖繁盛菌っていうのは、その首を回旋したりとかするときに使われる筋肉なんですけれども、ただ、実際にというかですね、まあ、臨床の中で見ていますと、その姿勢が非常に良い人ですね。まっすぐ前を向いてる。で、まあ、本を読書をするとか、デスクワークをするなどという時も、まっすぐした姿勢を取れている人、あるいは取れてきた人っていうのは、その繁盛筋の部分の症状とかっていうのは、左右差っていうのはそうないんですね。ですけども、例えば、その視力に左右差があるというふうなことの結果起きてくる、その、こう使いやすい方の目を使う習慣があると、首というか、まあ、顔が少し右を向くとか左を向くというふうな、癖が出てきます。で、そうしますと、もともとその右向きっぱなしというわけにいきませんから、顔面はまっすぐな方にだんだん戻ってくるんですけども、首の方が若干やっぱり回旋した状態になってますと、その例えば右を向いている、左目でこう何かものを見るような癖がある。まあ、私もはじめその弱視で視力の差異があったりとかしますと、当然そうなってくるんですが、仮にその右の方を向く習慣があるとしますと、頸部も右側の方がよりこう、後ろに来ます。通常ですと、まっすぐ向いてるから左右の頸部の筋肉に均等に頭の重さがかかるんですけれども、首が、というか顔面が右の方を少し向くと、右の側頸部の方が後ろに近くなってきますから、その右側の筋肉がより頭の重さを支える抗重力筋としては、日常よく使われることになってきてしまうんですね。で、それが、まあ、1日2日ということであれば、問題はないんですけども、もうその姿勢の癖というふうなものが出来上がってしまいますと、もうその5年、10年とか、もっと何十年っていうふうになってきます。そうすると、右の首だけ疲労をする。まあ、筋疲労ですね。凝りやすい。で、その分また、疲労したりとかしますから、回復してより大きくなって太くなる。ですね。そういうことが、出てきて、よりその凝っている繁盛筋なんかのところってまた触れやすい部分でもあったりとかするんですね。結果的なんですけども。で、その繁盛菌が、もうその、まあ、本来回旋というふうなのが主な働きになりますけども、一足だけ負荷かかってますと、やはり、まあ、低周部がその、頭蓋骨にもついてますので、頭を支える筋肉として働きますから、これもやはり凝りの原因とか、まあ、疲労の原因っていうふうになってきます。ですので、まあ、繁盛菌についてはやっぱりその、肩こりとか筋疲労による凝り感とか痛みとかっていうので対象になることが、まず一つ出てくると思います。で、まあ、その他付随してくるところの症状で、例えば治療の何かバリエーションの中の一つに組み入れてみようかっていうふうな時にですね、例えば、 まあ、神経痛というほどではないんですけども、その後頭部に違和感があると。これ大後頭神経とか小後頭神経とか、そういった、まあ、頭蓋の表面に分布している知覚神経ですね。こういった筋肉なんかが、神経などがその何か、こう、嫌な感じがしている、ピリピリするとかですね。そういった場合なんかには、まあ、直接その、深いところで何か神経の筋膜に針を入れるっていうのも一つなんですけども、なかなか、こう、頭蓋骨のすぐ下で、頸部に近いところの筋肉とか、神経とかって、その針をするときに過敏なことが多いですから、まあ、過敏というか、他の部分に比べてですよね。ですので、いきなり深いところっていうのは、こう、響きを後々まで残してしまったりする場合がありますので、まあ、とりあえず、その、反常筋そのものに何も圧痛とか所見がなくてもですね、なくてもそういう場合にまあ、頭反常筋の例えば地震でもいいです、低所の針痛電でもいいんですが、やってみて、それで、症状が軽快するか、まあ、その神経に関係するような症状が軽快するかですね、ということがありますので、直接反常筋に問題がなくても、まあ、使うという場合があります。それで、まあ、臨床的には、その、凝りとか痛みがあるということなんですけども、反常筋の、じゃあ、その、所見を集めるときに、どういうふうにして、まあ、反常筋、まあ、側頸部の痛みが、これは、頭反常筋なのだ、とかですね、その、見極めをつけていくかということなんですが、まあ、まず、一つには、まあ、反常筋の触診ができること。これは、筋肉パルスのところで、お話ししたと思うんですけども、まあ、頭反常筋については、まあ、側頸部にあるんですが、部分的によく触れる場所として、その最終的に、乳幼突起の方に停止をしていってる部分、繊維がありますので、その、停止をしている部分がありますので、その乳幼突起と頸部を結ぶ線、まあ、乳幼突起のとりあえず先端からということにしてますけども、まあ人によってはですよね、その人というのは筋肉の発達具合の、違いによっては、乳幼突起の先端よりも、内側ですね、先端よりもちょっと頭蓋骨寄りの方に、その繊維の、こう、触診できる筋張りがついてる場合がありますから、あまり乳幼突起の先端にこだわる必要はないんですけども、まあ、乳幼突起から、頸部のおおむね、そうですね、C の3とか4とか、まあ大体ですね、ぐらいのあたりの方に、こう、斜めの仮の線を引いていただいて、ですね。で、その、おおむねのつもりで引いた線上に対して直角に指を動かして触っていきます。で、これはもう、指先が学習するしかないんですが、先言ったようにすごく凝っている人、張ってる人、ですね。わかりやすいです。で、痩せている人は、またこれ筋肉の量が少ないので、触りづらくなります。非常に薄い筋肉ですので、もともと薄いんで痩せてる人だと余計触りづらいですし、なおかつまた、大型の人でも、その首が太い人ですね。筋肉で太いんではなくて、皮下の組織が多くあって、太い人。で、なおかつ、こう、ちょっと首が短いというふうなイメージのある人っていうのは、これなかなか直に触ることは難しいんですね。ですけど、まあ、それについてはいろんなタイプの患者さんを触っていくうちに、まあ、なんとなくっていう、その、直接触れなくても、太い人の反常筋の触感はこんな感じとか、痩せてる人のはこんな感じっていうふうに、指が覚えていくと思うんですが、そのためにはまあ、常にこう、イメージを作りをして、この辺にあるはずだ、ですね。で、今引いた仮の線っていうのは、頭反常筋の、まあ、外減りになります。ですから、それよりも内の方に筋肉があるっていうことになりますね。で、多く、こう、間違いやすいのが、乳幼突起から首の方に引いた線がですね、側頸部で、横突起の上を通り抜けるような位置のところなんですけども、その辺が、まあ、一番真ん中辺なので、指がそこにまず行くんですが、触り間違えると、その奥にある強鎖乳突筋が非常に大きいですので、その強鎖乳突筋の方を触診で触ってしまって反常筋っていうふうに、ちょっと誤った判断する場合があります。で、 その辺のところで触りづらい時により力を強くしてしまうと余計分かりづらくなりますので、まあ、もしどうしても分かんなかったらば力強くするよりも少し緩める方向のつもりで触診を進めてみてもらえるといいかと思います。で、まあ、まずその筋肉の位置が分かるとですね。で、その後にですね、単純なことですけども、例えば、頸部の側屈、右側屈、左側屈ですね。これは自動でやってもらう、多動でやってもらうあるんですが、その首の側屈をするときにですね、例えば、僧帽筋のストレッチなどをするときは、その、外後頭隆起とか首の方とそれから肩甲骨うんと引き離す方向に持っていくような側屈をしました。これはその肩甲骨と頸部あるいは外後頭隆起に僧帽筋がついているのでそれを引き離すようになんですが、頭半上筋の場合にはこれはその首と後頭骨の間についている筋肉ですので、その僧帽筋の時のようなダイナミックな側屈っていうのは必要がないというか意味がないんですね。あまり大きな意味がないんです。で、まあ、ちょっと難しいかもしれない。患者さんにいきなりやってっていうのは無理なんでしょうけども、その首を曲げるときにですね、そのつもりでその上の方だけちょっと倒すようなつもりですね。首全体を、例えば左に傾けるというときに、全部を傾けるのではなくて、その頭だけ右にちょっと倒すようなつもりにすると、その比較的上の方の頸椎だけが倒れてきますから、僧帽筋とかにあまり大きなストレッチかからないので、鑑別がしやすくなります。大胆な側屈をすると、どうしても僧帽筋のストレッチとか、あるいは肩甲挙筋っていうふうなものが、一緒に入ってきてしまって、どっちだろうっていうことになりますので、まあ、頭だけをちょっと傾けるようなつもりでの側屈をしてもらうと。で、まあ、単純な側屈で、もしあまり痛みがなければ、その側屈をした状態でもう一度頭半上筋のあたりですね、右へ側屈している時には左の半上筋ですね、左に側屈している時には右の半上筋っていう風に、その側屈した状態でもう一回筋肉を触って圧痛部位っていうのを、まあ、確認してみてもらえるといいと思います。で、その次にですね、今度は例えば回旋ですね、で、座位の状態で自動で、その、まあ、今の先ほどの側屈もまず座位ですね。で、座位でご自分で右回旋、左回旋っていうふうなものをしていただくと。で、この時に、頸椎はまっすぐの状態で、本当に回旋だけですね。患者さん頑張ってやろうとすると、回旋プラス側屈を加えてしまいますから、なるべく、その、頸椎そのものが右とか左とか傾かないようにして回旋をしていただく。ですね。で、その時に、まあ大体の場合には右と左って操作はないんですけども、患者さんの自覚なんか聞いてると、右の方が行きやすいとか、左の方が行きやすいっていう、まあ半上筋と関係ない動きですけども、まあ表現ですけども、出てくるんですね。で、その行きやすい行きづらいっていうことについては、もともと頸椎のアライメントが、すでにどちらかに回旋なりの方向、移動が、位置の異常があるというふうな場合なんかには、そういう向きづらさってのが出てきますね。で、回旋の時に痛みが出るようであれば、これはもう半上筋痛みの部位確認をしてですね、その指一本でどこら辺が痛いかっていうのを指し示していただいて、どうだっていう判断ができると思うんですが、まあ、回旋、自利道の回旋ぐらいではあまり痛みがなければですね、次の段階に入りますね。まあ、今んとこ筋の触診で圧を見ることとか、その頭部のみを側屈するようなつもりでの、まあ、半上筋のストレッチですね。それと、まあ、自動での回旋。で、次に、まあ、手順としてちょっと、厄介なんですけども、行外になっていただきます。患者さんに行外になっていただいて、ベッドの端の方に頭が来るようにします。で、術者は頭の方に位置を取ります。で、まあ、この状態ですと、まあ、臨床的には患者さんの顔の真上に自分の顔が来ますから、その吐く息とかっていうのは少し、まあ、気を使ってあげなきゃ、マスクをするなりですね、何かそういう配慮がいるかと思うんですが、で、患者さんの頭の方に位置をします。で、この状態で見ると、行外になると、首の筋肉っていうのは、後十六筋ですので、行外になって、 頭の重さを支える必要がなくなれば筋肉はとりあえず弛緩をしていきます。緩みますよね。で、これでもう一度その行外上向き寝てますから、術者の右手と左手で頭方の方から、まあその乳幼突起のあたりですね、後傾側傾部に手を入れて、左右の頭半上筋のもう一度触診と圧痛の確認を簡単にしてみます。で、むしろ立位の時よりもこの時の方が左右の違いってのははっきり出てくることが多いんですね。座位でいるとどうしてもある程度筋肉収縮してますので圧迫力がこう浸透しづらいんですが、行外になるとしっかり入ります。で、まあとりあえずせっかくですので一度もう一回触ると。で、その次何をするかというと、行外の状態で患者さんの首を多動的に回旋します。右へ向かせるでも左へ向かせるでもいいです。で、患者さんの首を左に向かせた時には右側の側頸部が上の方に向いてきますよね。触りやすい方向になりますので、左向かせて右の触診、右を向かせて左の触診ということになります。で、この回旋の時もその頸部が前屈とか側屈にならないように、その軸がぶれないようにきれいに回旋をさせてあげます。で、この状態にすると、今左を向かせたとすると、右の側頸部が上に向いています。で、なおかつ、右の半上筋にストレッチがかかったような状態になるわけです。まあ、ストレッチというか、その、右の方行ってますから、ちょっと遠くなってるんですね。で、この状態で、側頸部ですね、乳幼突起から頸部に向かってあるだろう、その半上筋の繊維を、もう一度、真上から圧迫します。圧迫するときは、母指腹を使ってください。なるべく広い面の方がいいですね。その痩せている人でもそうですけども、意外と圧痛が強いことがあるので、まあ、柔らかくて広い部分のところでそーっと圧迫をして探していってみます。で、まあ、これで右左ということで、まあ、所見を比較してみる。あるいはその自覚症状に対応させてみるということで、情報集まるかと思います。まあ、まず触れるということが前提で、その他回線での圧迫とかですねを加えていただくとより分かると思うんですが、まあもう少し念入りにやってみようかなと思うんであれば、その行外の状態で回線に抵抗をかけてみてもいいかと思いますけども、まあなかなかその患者さんがうまく頭半上筋だけ使って回線をするっていうのは難しいことですので、違う筋肉の動員がされてしまうと、まあその純粋な抵抗運動時2っていうふうに表現できなくなりますから、まあ、まず、圧痛、ストレッチ痛とかですね、その辺から、はっきり見ていっていただければいいかなと思います。で、あとはその、半上筋への侵入ですけれども、これについては、当然、患者さんの体型によりますけども、その筋肉そのものは、普通の体型であれば、体表から非常に浅いところに、ありますので、深い針は必要ないんですね。その的確に、その、触診上で圧痛のある部分とかっていうところに侵入できることですね。まあ、停止者の通電などでよく動かすためには、乳幼突起から首に引いた斜めの線のライン上で、触れるコリコリした筋張りの上に打つのが一番いいです。で、それから、治療効果としても、その後の部分に、針を入れた方が、より効果的なような感じがありますので、まあ、筋張りのところをうまく狙って、侵入をしていただくといいと思います。で、まあ、注意事項ですけども、半上筋狙うつもりで、あまりこう、深くですね、入れすぎてしまうと、その、軽神経層などがありますので、そこで神経刺激で、後頭部の方にビリビリ感が出たりとかっていうことがあります。で、患者さんびっくりしちゃいますので、半上筋狙うときには、あまり深い針はしないように、ここは注意がいるかと思います。